はい、それでは、メッセージに入りたいと思います。
So I'd like to share the message.
まずローマ人の手紙の14章から見ていきましょう。
Romans 14.
ローマ人の手紙14章の7節から10節まで。
7 to 10
ではお読みします。ローマ人への手紙14章7節から10節まで。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また自分の兄弟を侮るのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。アメン。ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
I praise the name of the Lord.
今日あなたご自身が私たちに語ってください。
Please speak to our hearts today.
私たちが本当にこの生きることと死ぬことについて理解できますようにどうぞ助けてください。
Help us to understand the meaning of living and dying.
あなたの啓示を求めます。
We seek your revelation.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In the name of Jesus Christ.
アーメン。
アーメン。
私たちはこの生きていく上でこのなかなか死ぬっていうことを意識しないものですけども、
When we live, we don't, think about dying.
しかしこれはとても重要な問題です。
But this is a very important issue.
まあ、クリスチャンにとっては天国という希望がありますから、
For Christians, we have a hope of going to heaven.
まあ、究極言えば、まあ、生きるも死ぬも同じとも言えるかもしれないけど、
That's why for us Christians, it may, the death may not mean soserious.
しかし世の人にとっては違います。
But for the people of the world, it is different.
この生きることと死ぬことには全く違いがあるんです。
There is such a difference, distinction between living and dying.
なぜならば死んだ後ではもう遅いからです。
Because it's late after you die.
私たちは皆この死後に裁きの座に立つことになります。
We go to the judgment seatAfter we die.
それはこのただイエス様を知らない人だけでなくて、私たちクリスチャンもみんな裁きの座に立ちます。
Not just the people who don't know God, but as Christians, we also go to the judgment seat.
まあ、私たち信じる者にとってはその裁きというのは天国か地獄かを分けるものではないんですけども、
It is not for Christians, it is not to decide whether we go to heaven or hell.
しかしこの神を信じない人にとってはそれは天国か地獄かを分ける裁きの時なのです。
But for those who don't know God, this is the place to decide whether they go to heaven or hell.
ですから、まあ最初、まあ、メッセージ考えたときに生きることについて、あるいは死ぬについて語ろうと思ったんですけども。
At first, I thought of living and dying.
まあ、そういう話の、まあ、前置き、今日で全部は話せないと思うんですけども、今日は地獄について話をしたいと思います。
Today, I want to talk about hell.
地獄というのは存在します。
Hell exists.
まあ存在すると言ってもまだ使われていないと私の理解では思います。
In my understanding, hell is there, but it's not in use.
この世の終わりの後にこのその火の池に投げ込まれるという表現がありますから。
After the end of the world, those who need to go there will be thrown into the hell.
まあまだそこには人はいないと私は理解してますけども。
So I understand there is nobody there in the hell.Yet.
けれどもこの死んだ後にこの神を信じない人、イエス様を信じない人というのは留置場に入れられますね。
After people die, when they don't know God, they will be taken to the temporary prison.
その留置場が黄泉と呼ばれるものです。
This is a place called Hades.
その後裁判を受けて、
After that, there is the judge.
人間のシステムも同じですね。まず捕らえられて留置場に入れられます。
First, you are taken to a jail, just like in the world.
そして裁判を受けます。
And then you go to the court.
その後裁きに応じて刑務所に入れられます。
And depending on the sentence, they they are taken to the prison.
同じように神を知らない人は、
in the same way, those who don't know God,
この死後に黄泉に閉じ込められます。
will be taken to a place like jail.
そして裁きの座に立ち、
and after that, they have to stand before the God's judgment.
そして地獄に送られます。
then they will be sent to hell.
これは聖書にはイエス・キリスト以外には救いがないと書いてあります。
The Bible says there is no salvation apart from Jesus Christ.
使徒の働き4章の12節ですね。
The Book of Acts 4:12.
この弟子たちが福音を述べ伝えていました。
Disciples were sharing the gospel.
それとそれに反対する者たちが立ち上がったんですね。
Then there were people against that.Stood up.
4章の5節において
Chapter 4, verse 5.
まあ弟子たちは捕らえられていたんですけども、
Disciples were taken.
4章5節、翌日民の指導者長老学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。もう宗教的指導者たちが全員集まったということです。
All of the religious leaders gathered together.
この時は人たちはもう本当に何者でもない普通の人でした。
That time, these disciples were like just normal people.
実際に彼らは無学の普通の人であったと聖書に書いてあります。
They were uneducated and they were just ordinary people, the Bible says.
その彼らの言葉を聞くためにみんなが集まったということです。
But in order to listen to them, all these leaders gathered here.
そしてペテロは聖霊に満たされて彼らにメッセージをしたんです。
At this time, Peter, filled with the Holy Spirit, started to speak.
それまでもう本当にこのね、捕らえられるのを恐れて逃げていたペテロが聖霊を受けた後に、
Until that time, Peter was running away from the people, and then he was very afraid. But now, being filled with the Holy Spirit,
大胆に語るようになりました。
He started to speak boldly.
聖霊に満たされて言いました。
And filled with the Holy Spirit, he
said, 民の指導者たち並びに長老の方々、
rulers of the people and elders of Israel.
この言葉から初めて彼は福音を語ったんです。
And he started to share the gospel.
そして4章12節でこのような言葉を語りました。
Then verse 12, he said.
この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間には与えられていないからです。アーメン。つまりイエス・キリスト以外には救いはないということです。
There's no salvation apart from Jesus Christ.
つまりイエス・キリストを信じない人は裁きに遭うということですね。
That means those who don't believe in Jesus are going to be judged.
それは罪があるからです。
Because of the sin.
罪っていうのは罪を犯してしまう性質であると言えるでしょう。
Sin, in other words, it is like the nature to commit sin.
つまり、まあ人間の社会の場合は具体的に犯罪を犯したら犯罪者になります。
In this world, when you commit a crime, then you become a criminal.
ですから、まず法律違反をしてても捕まらなければ犯罪者にはならないです。
So, in other words, if you are violating a law or rules, but if you are not caught by the police, then you are not called a criminal.
そしてたとえ悪いことであっても、
even if it is a bad thing,
それを裁く法律がなければ裁きには合わないんです。
If there is no law to judge that kind of act, then you will not be judged.
しかしこの罪、すなわち罪を犯し、犯罪を犯してしまう性質というのは、
But sin, that is a nature to the tendency to commit sin.
たとえ捕まっていなくても、
That is like, even if you are not caught,
あるいはそれを裁く法律が存在しなかったとしても、
Even if there is no such law or rule to judge that sin.
神の目には正しくないこと、
If there is something that is not right in the eyes of God,
そしてそれ罪を持ってるがゆえに、
and because you have that sin,
私たちはいつでもこの犯罪を犯してしまう性質があるということです。
We always have this nature to commit sin.
ですから罪のない人は誰もいないということですね。
So in that sense, there's nobody who is sinless.
表面的に何も悪いことをしていなくても、
On the surface, they may not be doing anything wrong.
全ての人に罪があるんです。
All the people are sinners.
ですからイエス・キリストを信じるということは、
So to believe in Jesus.
その罪の性質が取り消されるということです。
By believing in Jesus Christ, your nature, sinful nature, is erased.
そして罪に定められないということです。
And we will not be judged.
ですから私たちは救われているんです。
That's why in that sense we are saved.
ある人はこう言います。
Somebody says like this.
このイエス・キリストを信じなきゃ救われないなんておかしい。
There is something wrong to say that you cannot be saved unless you believe in Jesus.
このキリストが罪に定めるなんておかしい。
It's wrong that the Christ judges you.
しかしそうではないんですね。
But no.
キリストが罪に定めるわけではないんです。
Christ is not condemning us.
聖書は言ってます。イエス様が私は誰も罪に定めないと。
Jesus himself says, I will not condemn anybody.
私たちの持ってる、人が持ってるこの罪の性質がその人を罪に定めるんです。
The sinful nature that is in us judges us.
罪の意味は的を外すことです。
The meaning of sin is not hitting the target.
つまり神の御心に合わない御心のっていう的があったとします。
Let's say there is the target of the will of God.
その的を外すことが罪なんです。
If you cannot hit the target of the will of God, then that is sin.
ですから人間の目にはまあいいじゃないかと思うようなことであっても、
So there are things in our lives that the Things look okay in our eyes.
それは罪であるということです。
But they are sins to God.
罪を性質を持っている人間の結果がどのようなものかを見ていきたいと思います。
Let's look at the consequence to the people who have sinned.
ローマ人への手紙の1章の26節から32節ですね。
Romans 1:26.
ローマ人への手紙1章の26節から32節。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのために彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪にあたるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。アメン。聖書はこのようなものを犯す者は死罪にあたるという神の定めがあると語っています。
The Bible says that those who commit those things are a judge to death.
北海道も特に多いんですけども、このよく看板でね、黒い看板で死後裁きに遭うとか、そういう看板を見たことがある人がいると思います。
Maybe some of you have seen the sign on the street that you will be judged after death.
そして街中をね、車でスピーカーでメッセージを流しながらこの語っているグループがあります。
There are a group of Christians who go around the streets with the speakers announcing the word of God.
ちょっと世の人から見たらすごく変なグループですけども。
And this is a weird, maybe to the eyes of the people in the world, this is a weird group.
彼らもちゃんとしたキリスト教のグループです。
They are Christians.
ちょっとメッセージが強いので。
Their message is really drastic.
彼らのトラクトを見るとなんか地獄の炎で焼かれている人間の絵が描かれています。
When we see the tracts of their their message or gospel shows the pictures of the people suffering in the fiery pond.
まあちょっと私たちのやり方は違いますね。
They do the different ways than ours.
まあでもけれども彼らが語ってるメッセージというのは本当なんです。
But what they are sharing is true.
確かにこの罪を犯す者はこの地獄に送られるんです。
For sure, those who sin are sent to hell.
そして私たちもちろんクリスチャンですからね、悪いことしてはいけないということを知ってますけども。
We Christians know that we should not do those bad things.
あんまり罪のリストっていうのをしっかり見ないかもしれません。
But that's why maybe we do not see the list of the wrongdoings.
でもこの聖書のこの言葉によると、
But according to the Bible,
彼らは妬みと殺意。皆さん、妬みを持つことがこの罪だということを皆さんご存知でしょうか。
Do you know that the jealousy, envy is one of the lists?
陰口を言うもの。
And back.
陰口を言うことは罪です。
Speaking ill of others is a sin.
そして人をそしるものですね。
And slander to others.
また人を人と思わぬもの。
And
高ぶるもの。
And pride.
皆さん、高慢は罪です。
The pride is a sin.
大言壮語、なんかね、自分ではできないように、なんかすごいでかいことを言うことですね。
Boasters. It's like you say great things what you cannot do, actually.
悪事をたからむこと。
Inventors.
親に逆らうもの。
Disobedient to parents.
わきまえのないもの。
Undiscerning.
わきまえのないものってちょっとなんか抽象的ですけども。
It may seem.Abstractive.
自分の分を超えたことをするってことですね。
It's like doing beyond your limit.
約束を破るもの。
And breaking the promises.
もう本当にたくさんのこのようなリストが書かれてあります。
There's such a list of things.
まああんまりこういうメッセージ教会ではしないですね。
I usually don't talk about this kind of message.
まあたまにはいいと思います。
But sometimes it's okay.
なぜならこれは私たちが本当にどのようなところから救われたかということを知ることになるからです。
Because through this we may understand from where we got saved.
マルコの7章20節にもこのような言葉があります。
Mark 7:20.
マルコ7章20節から22節まで。
Mark 7:20-22.
また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさである。このようなものが内側から出てくるものが人を汚すと書いてあります。
It says here, all these evil things come from within and defile a man.
まあこれは罪のリストでもありますけども、同時にこれがどのようなものが人を汚すかのリストですね。
This is more like the list of things that defile men.
私たちの内側にあるこのようなものが人を汚すと聖書は言っています。
All these people that are within us, defile the people.
ですから私たちは気をつけなければならないということです。
So we have to be careful.
またガラテヤ人への手紙の5章を見てみましょう。
Let's look at Galatians 5.
ガラテヤの5章の19節から21節。
Verse 19-22.
ガラテヤの5章の19節から21節をお読みします。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。ここに神の国を相続することはないと書いてありますけども、
It says here in verse 21, all those who practice such things will not inherit the kingdom of God.
ああ、なんだ、相続できないのかっていう。ただそういう意味じゃないですね。
It's not just like, oh, you will be missing the inheritance.
ね、親から相続財産がもらえることになってたけど、あ、もらえなかったと。
Well, you were supposed to receive the inheritance, the money and fortune from the parents, but you couldn't receive it.
まあいいか、蓄えあるから別にいいや。
Well, I have my own savings.
いや、そういう問題ではないんですね。
It's not like that.
神の国を相続できないということは、
The meaning of the here is not inheriting the kingdom of God.
神の国に入れないということです。
Meaning,Not being able to enter the kingdom of God.
神の国に入れないということはそれ以外の場所だということです。
If you cannot enter the kingdom of God, then you are going to another place.
それは私たちに知らされている理解によりますと地獄だということですね。
That is, according to our understanding, is a hell.
この地獄というところはこの尽きない炎が燃えているところです。
Hell is a place where there is an eternal fire burning.
そして永遠の苦しみの場所です。
Eternal suffering.
この今まで読んだこの聖書の言葉というのは、
the Bible, the verses that we have read,
何も世の人たちだけに語られているのではありません。
Are not spoken only to the people of the world.
世の人たちに向かってね、この罪人めって言ってる言葉ではないんです。
This is not the word that is spoken to the people of the world, calling them sinners.
私たち神を信じる者、救われた者であってもこのようなことをしているならば。神の国を相続できない地獄に行くんだよというのが聖書のメッセージです。
If we are, even if we are children of God, but if we walk in those sins, then we will be sent to hell. That is a message.
ですから私たちはこの神からのメッセージというのを真剣に受け取る必要があるということです。
So we need to take seriously the message of God.
私たちはこの神様によって買い取られたんですね。
We were redeemed by God.
買い取られるってどういうことでしょうか?
What does that mean to be redeemed?
それは代価を支払って神のものとされたということです。
We, God paid the price to buy us back.
まあ、福音伝えるときによくこういうことを言うと思います。
When we share the gospel, we say to the people like this.
信じるだけでいいんですよ。
You can just believe.
もうお金払わなくていいんです。
You don't have to pay anything.
別に修行も必要ありません。
You don't need any special training.
聖書全部読まなきゃいけない。
You don't have to read the whole Bible.
もう本当にあなたが心で信じて口で告白するならば救われるんです。
You can just believe in your heart and confess Jesus, and then you get saved.
もちろんそのメッセージは本当です。
That is true.
私たちが何も支払う必要はないんです。
We do not have to pay anything on our part.
というかどんなに私たちがお金を積んだとしても自分の命を買うことはできないんです。
Even if we pay so much money, we cannot buy.Our life back.
皆さん自分の命を買うことができるでしょうか?
Can you buy your life?
ね、病気になって死にそうになった時に、
When you get sick and you're almost dying,
お金いっぱい出すからどうぞ助けてくださいって言っても助からないんですね。
I pay a lot of money, so I want to be saved from death, but that doesn't help.
つまり、命をお金で買うことはできないということです。
So we cannot buy a life with money.
じゃあこの私たちがお金払わないのにどうして救われたんでしょうか
Then how did we get saved even if we didn't pay?
それはイエス様が代価を支払ってくださったということです
Because Jesus paid the price for our life.
ご自身の命によって代価を払ったんです
By his own life.
神の子である方がこの苦しむ必要なかった方がこの地上に来てくださり
The Son of God who isSinless came to the world.
そして十字架にかかり死んでくださったんです。
He was crucified and he died for us.
すなわち彼の命をもって支払われたということです。
He paid with his own life.
最も高価な神の子の命によって支払われたということなんです。
He paid for our life with his most precious thing, that is the life of a son of God.
この救いっていう言葉は別の言い方をするならば贖いです。
Salvation, in other words, is redemption.
この贖いっていうのは、これ漢字で書けば分かるんですけど、買い取るっていう意味があるんですね。
Redemption means buying back.
私たちは買い取られたんです。
We were bought.
皆さん買い取られたんですよ。
We were bought by God.
そしてこのもちろんね、奴隷を解放するみたいにね。お金を払って買い取ってさあ今から自由ですというふうにはされたんですけども
Just like the slaves were made free by somebody paying for them.
つまりもはや私たちは罪の奴隷ではありません
We are not slaves to sin anymore.
そしてサタンの奴隷ではありません
We are not slaves to Satan anymore.
サタンの王国の国民でもないんです
We are not the citizens of the kingdom of Satan anymore.
神の国の国民とされたんです
We are made citizens of the kingdom of God.
しかしそのためには代価が支払われたんです
But for that purpose, the price was paid.
ですから私たちはこの代価を払って買い取られたものとして歩む必要があるということです。
So we need to walk worthy of the price that God paid for our salvation.
ローマ人への手紙の1章14節にはこのように書いてあります。
Romans 1:14。
このローマの手紙において、
In Romans,
パウロは福音とは何かについて解き明かしています。
Paul talked about what the gospel is.
このローマ人への手紙の1章の1節の最初からもう神の福音のために福音とはこうであるという話から始まっています。
Paul started to talk about the gospel from the beginning of this chapter.
2節においても福音というのは聖なる預言者によって約束されたものですと。
Verse 2 says that the gospel was already promised through the prophets.
その彼がローマ人への手紙1章14節でこう言っています。
Chapter 1 verse 14.
14節から16節までお読みします。
14 to 16.
私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にとっても信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だからです。アーメン。ハレルヤ。パウロは14節でこう言っています。
Paul saidIn verse
14, 私はすべての人に対して返さなければならない負債を負ってるんですと。
I am a debtor both to Greeks and to barbarians.
私は借金をしてるんです。
I have a debt.
借金といってもこのお金の借金ではないんです。
It's not the money.
しかしとにかく彼はお金を払って買い取られた身であるということをはっきりと理解していました。
But he knows for sure that he was bought back by God.
で彼はどのようにしてるんでしょうか。
And what does Does he do?
だからこそ私は福音をぜひ伝えたいのですと言ってます。
That's why he says, I am ready to preach the gospel.
私たちが代価を払って買い取られたからといって
Just because we were bought back by God with a price.
じゃあお返しに神様になんかこれをします、お金払いますと、そういうわけにはいかないんですね。
Not like then I will give you money or I will give you something.
私たちの行いそのものによっては神様にお返しすることはできません。
We cannot pay back to God with our service.
ではどのようにするんでしょうか。
But then what do we do?
パウロはこう言っています。
Paul says,
ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。
That's why I am ready to preach the gospel to you.
彼はこの福音を伝えることがこの自分の負債を返すことであると言っているんです。
He says, sharing the gospel is a way to return the debt.
それはつまり救いをまだ知らない人に救いを与えるということです。
That means to give the salvation to those who don't know that Lord.
何が罪であるかを知らないがために罪を犯し地獄へ向かっている人を救うということです。
To help them to be saved from going to hell because they don't know what is.
ですから今日私はねいくつかの御言葉から罪のリストについてを語りましたけども。
I'm sharing the list of sins from the Bible.
ただもちろん皆さんねそんな人殺しとかねそんな詐欺大きな詐欺とかしてないと思うけども。
I'm sure you are not intending to do any murder or deceit.
しかし妬んだり高ぶったり陰口を言ったり。
But envy or pride or
そういうことはあると思います。
Those things may exist.
ですから私たちはいつも自分の心を見張っていなければならないということです。
So we need to always watch over our heart.
でもただ自分の心を見張ってねなんとかねこれでなんとか天国に入れるっていうようなそのような生活ではないんです。
But it's not like always I have to keep watching over my heart so that I may not sin.
守りの生活だと責められます。
If we are living in defense, we will get attacked.
私たちは攻撃に向かわなければならないんです。
We need to be aggressive.
どのようにして攻撃するんでしょうか。
Offense. We need, how do we go forward?
エペソ人への手紙6章にはこの神の武具について書いてますけども、
Ephesians 6 talks about the armor of God.
その中に御言葉の剣というのがあります。
And that includes the sword of the spirit.
敵の陣地に乗り込んでいって御言葉を伝えていくということです。
And to go into the enemy's camp and preach the word of God.
多くの人が自分を守るのに精一杯です。
Many people are so preoccupied about protecting their, defending their lives.
罪を犯さないようにするので精一杯です。
They're just preoccupied about not sinning.
あ、また今日も罪を犯してしまった。
Oh, I sinned again.
どうぞ許してください。
Oh, forgive me.
もちろん神様は許します。
Of course, God forgives you.
何の70倍まで許しますけども。
God forgives us always.
しかし、なんとか罪を犯さない生活であったり。
But if you're just trying not to sin.
この罪を犯した結果、なんとか許してくださいっていうような生活であるならば。
If you're just trying not to sin and if we sin, we ask God to forgive us.
それは守りの生活です。
That is a life of defense.
守り、ただ守るためにいつも戦っていなければなりません。
You have to just keep fighting so that you defend your life.
私たちは攻撃に回る必要があるんです。
We need to live a life of offense.
私たちが福音を伝える生活をしているならば、
if we are preaching the gospel,
実は罪から守られるんですね。
We get protected from sin.
なぜなら私たちの思いが永遠に向かっているからです。
Because our mind is toward heaven.
世の人の周りを見るときに、
when we look around the people,
日本人の 99% が地獄に向かっているという現実を見るからです。
When we see the reality that 99% of the Japanese people are heading towards hell.
日本人の 99% が地獄に向かっています。
99% of the Japanese people are heading towards hell.
私たちも救われていなければ地獄に向かっていたんです。
We were also in that direction.
永遠の滅びに向かっていました。
We were moving towards the eternal destruction.
私たちが福音を伝えるということは、
by our preaching the gospel,
そのような現実に対して目が開かれているということです。
our eyes are open to that reality.
つまり私たちがどこから救われたかというのははっきりと認識、理解しているということです。
Then we always remember where we came from.
ですからこのローマの1章17節にこう書いてあります。
Romans 1:17。
なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いている通りです。アレルヤ。
For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, and it is written, the just shall live by faith.
福音のうちには神の義が掲示されているんです。
The righteousness of God is revealed.
つまり私たちが救いを述べ伝える生活をするときに、
when we share the gospel,
その中にこの私たちのすべてが含まれているということです。
All everything is going to be included.
私たちの意識が変えられるということです。
Our thought will be changed.
そして神の義が掲示されています。
God's righteousness is revealed.
この義というのは正しいということです。
Righteousness is to be right.
私たちの正しい行いというものではありません。
It's not our righteousness.
私たちのこの行いはね、この不潔な着物のようであると聖書は言っています。
The Bible says that our righteousness is like a filthy rug.
しかし、ここで神の義というのは神自身が私たちを良しと認めてくださるということです。
The righteousness of God is the righteousness of God that justifies.
つまり私たちが福音を伝える攻撃的な生活をしているならば、
if we are living the life of offense to share the gospel,
私たちを良しとされる神様自身のこの勝因が押されていくということです。
It's like the righteousness of God justifies.
そして私たちは信仰に始まって信仰に進ませます。
we move from faith to faith.
私たちが成長していくということです。
we will grow.
信仰というのは一定の段階にとどまっているものではありません。
faith is not to stay stagnant in one place.
まず最初の信仰というのは信じれば救われるという信仰だったと思います。
the first stage of faith is like you get saved just by believing.
確かに私たちはそのようにして救われました。
we got saved in that way.
何の行いもなしに救われました。
without doing anything, we got saved.
しかし次の信仰に進んでいく必要があるんです。
but we need to move to the next level of faith.
私たちがこの攻撃的に敵の陣地に乗り込んでいくということです。
We go to the enemy's camp.
もしそうしなければどうなるんでしょうか。
If not, what happens?
私たちは守りの生活になります。
We live in the life of defense.
そして生活でフラストレーションを持つでしょう。
Then we get frustrated.
そうすると不満も言いたくなります。
Then we want to complain.
悪口も言います。
We want to talk about
妬みます。
And we envy others.
高ぶってしまいます。
We get proud.
情け知らずになります。
And we become merciless.
様々なこのようなこの敵の性質というものが私たちに押し寄せてくる
And all the enemy's nature will come against us.
ですから私たちは意識を変える必要があります。
So we need to have our mindset renewed.
神は私たちを買い取ってくださいました。
God bought us, redeemed us.
自分の命はもう自分のものではないんです。
Our lives are not ours.
そのことをはっきりと理解しておく必要があります。私たちはこの本当に常に神のことを思い神のために生きるのです。
もう一
度最後にローマの最初の言葉を見たいと思います。
Let's read Romans, the beginning of Romans at the end.
あ、失礼、ローマの14章ですね。
Sorry, Romans 14.
14章の8節です。
Verse 8.
8節あ14章の8節9節をでは皆さん一緒に読みましょう。
Verse 8 and 9, let's all read them aloud together.
いいでしょうか。せーの。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きてる人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。アーメン。ハレルヤ主よ、皆を賛美いたします。
I praise the name of the Lord.
あなたのなしてくださる素晴らしい恵みの御業を感謝いたします。
Thank you, God, for your gracious works.
どうぞ私たちがどのようなところから救われたかというのをはっきりと理解できますように。
Help us to understand from where we got saved.
そして常に自分の心を見張っていることができますように助けてください。
Help us always to keep watch over our hearts.
この天国と地獄が神一人であることを理解できますように。
Help us to understand there is a difference hell between heaven and hell.
サタンはすでに裁かれ、そして地獄がもう決まっています。
Satan is already judged.
ですから一人でも多く道連れにするために私たちを惑わしています。私たちがこの世の力から守られるように助けてください。そのためにただ私たちが守りの生活ではなくて積極的に福音を伝える生活ができますようにどうぞ助けてください。
Help us to live a life of offense by preaching the gospel.
そして私たちが兄弟姉妹、神にある兄弟姉妹を侮ることがないように。
And help us not to deceive.
いつか裁きの座に立つということを理解し恐れを持って歩むことができますように助けてください。
Help us, Lord, to know that we will stand one day in your judgment seat and help us to live in that way.
ハレルヤ。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In the name of Jesus Christ.
アーメン。
アーメン。